ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第1回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。新年度になりました。今年の新入生は57期生。新型コロナウイルスの感染拡大防止、生徒たちの安全安心な生活の確保の視点から、入学式は生徒だけで行われました。例年通りとはいきませんでしたが、花吹雪が舞う中、生徒の皆さんは気持ちを新たにしたはずです。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日は13期の大沢慎一郎さんをスタジオにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大沢さん、
はい、
まずは自己紹介をお願いいたします。
なんか大沢さん変な感じだけどね。
そうなんですよね、はい、実はですね、私13期で大沢さんも13期ということで、はいはいはい、高校時代一緒でしたね。
そうですね、クラスメイトでしたね。
クラスメイトでしたね。、はい、じゃあ大沢くんでいいですか今日。
あ、いいです、いいです。
じゃあ大沢くん、はい、自己紹介お願いします。
はい、わかりました。13期の大沢慎一郎と申します。出身は相模原高校通ってたんですけど、はい、大和市、うん、中央林間が実家で、
はい
はい、そこから喧騒には学区外で通ってました。
そうなんですね、うん、知らなかったんです
か。知らなかった。本当に約1時間半かけて通ってたんですよ、
はい、
そうですね。
現在は、
はい、今は座間市に住んで、
座間市に住んでらっしゃるんですね、はいはい、うん、お仕事とか伺ってもいいですか。
仕事は保険会社で今マネージャーやってます。
はいはい、じゃあこの近辺ではなくて仕事場は、
はい、仕事場はみなとみらいですね。
おしゃれなところで。
そうですよ、ランドマークタワーです。
ランドマークタワーで仕事してるんですね。はいはい、大沢くんはね、
はい
はい、ということなんですけれども、はい、少しずつお話を伺っていきたいと思いますけど、
はい、
大沢くん、
はい、
今仕事をもちろん保険会社でということなんだけども、うん、はい、それ以外に何か別のことでちょっと活動なさってると聞いてます。
はい、実は仕事以上に一生懸命やって。いや本当なんだ。
何が。
野球の審判をやってます。
野球の審判って言ってもいろんな子供から大人までいろんな野球ありますけど、
はいはい、いやもう高校生も社会人も、はい、うん、今は最近は社会人も還暦とか古希70歳中とかで、あ、もちろん小学生の野球からみんなやります。
審判やってるんですね、はいはい、ただ、私の記憶が正しければ大沢くんはバレー部だったと思います。
はい、はい、バレーボールでした。
どうしてそれが野球の審判やることになったのかちょっと。
そうだよね、はい、もう高校時代もうバカみたいに勉強もしないでバレーボールばっかり。
バレーボールね。
そうそうそうそう、
やってましたよね、
うん、もう泥だらけになってやってたんですけど。
あ、 外でした
っけ。そう、体育館使えるのは週に2回とか3回で、はい、あとはもう外のグラウンドで泥だらけになって、
う
ん、
ね、はい、それがどうして野球の審判をやるようになったのかちょっと教えてください。
は
い、
あそこですか。
そこ、はい、まずそこから。
はい、それはですね、うち息子と娘がいるんですけど、息子がちょうど小学校に上がった時に、少年野球、今学童野球って言ってるんですけど、うん、それを始めたんですね、
はい、
で当然1年生が野球なんで、うん、付き添いでついていって、
小学校1年生から始めた。
そうそうそう、
はい、
でも強制的にコーチともう、うん、帽子用意されて、
あ
でそんな感じでずっと付き添いでやってて、まあ、その後、まあ、子供が5年生になった時からもずっと監督までやる場面になって、
うん
うん、そんな関係で そこからまあ野球に関わるようになって、まあ、小学生でもね、あのご存知の野球って審判がいるじゃないですか。
必要ですね。
でたまたま当時はまだいなか、なかったので、小学生用に審判をこう作ろうっていうので、
まあ、
それ
審判団みたいなもの
ですか。そう、うん、それを立ち上げをちょっとお手伝いしたり流れがあって、でやってるうちにね、社会人の方からちょっと声がかかって、もうスイスイねちょっと言われるとついね言っちゃうんだよね。
そういう子でした。
そういう子でした。
昔からそういう子でした。
そう、言われるとひょいひょいね、あの興味津々で言っちゃって、で気がついたらあの高校野球の資格まで取ってっていう感じですね。
あの高校野球の審判の資格を取るので、とても大変って聞いたことありますけど。
まあ結構大変ですね。
うーん、
まああのプロ野球選手なんかもオフにトレーニングをしたりとかして、キャンプに入ってってやるじゃないですか。
やりますね。
だから審判も同じですよ。もう冬場に体を鍛えて、準備して、講習会であの実地トレーニングをして、でシーズンに入るみたいな。
もちろん野球のルールも知らなきゃいけないし、
もちろんもちろん。
それだけじゃなくて、そのストライクとかいうやり方とか、
形とかね。
形とかあるんですよね。
声の出し方とかね。
あの野球といえば、喧騒の野球部といえば、このところ強くなってますけど、
すごいですよ。もうね、自慢できますよね。
自慢できますよね、
うん、でほらお互いに喧騒出身じゃないですか、で仲間に大沢さんはどこの出身とかって聞かれると、喧騒って、あ、野球強いじゃん、だから野球出身じゃないのにそう言ってもらえるんで。
そうですよね。
そう、
あの喧騒の野球部の、例えば審判をやったり、試合の審判やったり、そういうことはないんですか。
公式戦はね、残念ながら母校の審判でできないんですよ。あの野球部でもないんですけど、できないんで、ただあのオープン戦といってね、だからいわゆる一般のスポーツで言ったら練習試合、それはできるんで、実は昨年も一回やってんですよ。
喧騒で、去年はだって喧騒野球部大活躍ですよ。
そう、強くてね、でゴールデンウィークにたまたまあの相模原市って学校が多いんで、相模原の審判でもう回んない時があるんですよ。で応援頼まれて、もう喜んでいっちゃった
じゃあ間近で見ました野球部の選手たち
練習も見ました。
どうでした。
いや、もう数年前からね、もう14年15年13年、頃からもう笹生先生来てからね、すごい活躍をして、1回春の大会準優勝とかね、あったりもしてて、まあ、そういう試合全部球場見に行ってんですけどね、応援ね。
すっかりなんか野球部 OB のような感じになって
ハマっちゃってるんですけど、で昨年その時見て、体はもう進学の生徒と比べたら全然ね、やっぱり、背も小さいし、がたい自体もそんなじゃないんですけど、すごいバッティングするんですよ。もう間近でね、審判やってると目の前で打つわけじゃないですか、もうびっくりしましたね。
スイングとかすごい。
すごいです。あのいわゆるあのピッチャーでいうと失投といってね、甘い球を打つのは、どんなに球速くても打てるんですけど、この球打っちゃうっていうバッティングしたね。これが笹生先生言ってるバッティングなんだなって ね。
実はこの番組に笹生先生、以前ご出演いただきまして、それでやっぱり野球部の活躍っていうのはね、皆さん覚えてらっしゃるみたいで、先月再放送でね、また笹生先生の言葉をね、流させていただいたんですけど、ちょうどいい流れで来てますね。
あ、そうなんですか。そうなんですよ。
それぐらい、じゃあやバレー部だった大沢くんが、今は野球にのりめり込んで、
もうね、本当審判ってね、県庁のだったら自分の母校だからね、分かるじゃないですか、もういろんな学校の審判やらせていただくんですけど、もうね、本当に選手たちが一生懸命やってるんで、こっちも本当真剣になるんで、本当楽しいですよね。
あの私たちが高校生だった頃の高校生と今の高校生ってどうです？違います？
プレーをしてるのは一緒だと思うんですけどね、ただあの我々そうだったんですけど、なんかやるって言ったら本当にバカかと思うぐらいとことんやってたじゃないですか。
とことんやりましたね。
今の子たちの方がやっぱりいい子なんでしょうね。
きちっとこう分ける
そう、きちんとしてる感じはしますよね。
きちんとしてる感じはしてるんですね。
挨拶を見ててもそうだし、
そうなんですね、
きちんとしてる感じしますよね。
ちょっとあの大沢くん の、はい、その高校時代のバレー部のこと聞きたいんですけれども、当時バレー部は強かったんですか。
知らないですか。何それあ、全然同級生たちが興味なかったからね、そういうことですね。あ、いいんですいいんです。全然
どうだったんでしょうか。
はい、あのね、バレー部ね、2年生の秋新人戦はね、北総地区では準優勝ぐらいしたんです。
あ、そう。
あ、これもう関東大会いけるかなって思ったんだけど、 3年の時はね、もう全員丸坊主にしたりね、それこそすぐ近くの久保田スポーツでジャージ揃えてかっこよく決めていったんだけど、ポロッと負け
た。
そう
あでもだからバレー部人数多かったし、
割と、ね、頑張ってましたね。
頑張ってたんですね、知りませんでした。
知らなかったですか。あもう興味ないからね。
野球部は当時部員が一人しかいなかったのをよく覚えてるんですけども、
彼今ね、あの県総野球部の OB 会長やってて、応援行くと何回も会ってます。
あそうなんですね。
そうそう必ず来てます。
つながってますね、じゃあまあだから部活動は一生懸命やってた、
はい、
じゃあ授業中は
授業中そんなとこは聞いちゃう
授業中は
いや授業はね、まあ、頑張ってたのは、あの世界史が好きだったんですよ。
佐野先生ですね。
佐野先生って、おばさん先生だったんですよ、だけどね本当好きだったから、いつも先生が気持ちよく授業してくれるように黒板を、もう授業前にきれいに雑巾で拭いておいたりとか、そんなことしてたんですよ。もう先生来るの待ってた変な高校生だね。
じゃあそれは好き。世界史と、あと得意な科目は、
得意なの、得意なの、体育は得意
だった、まあ大体運動
部の子は。あとは英語、
英語、
英語好きでしたね。
そうなんですね。
ただあの江口先生っていたじゃないですか、あのグラマー、
あの、はい、英語のグラマーの授業、江口先生いました。
あの予習してないと授業出れないってやつ、もうあれがね本当苦痛だったけどねでもいい先生でしたよね。
いい先生、今思えばとても熱心な、
本当にいい先生だった。
あの今思えば、
今思えば、あの時思えなかっただ
って毎回テスト、小テストがあって、ものすごい数の文章を覚えなきゃいけなくて、厳しかったですよね。礼節審議根性って覚えてますか。
あ覚えてる、すごい、そうだそうだ書いてあった、
必ずどの教室にも
黒板の上にね、
はい、貼ってありましたよね。
そうだそうだ、
あ そんな程度ですか。
いやそうだあだからそのあれで根性ついたのかな
意外と覚えてるあのシーンが違うんですね、同じが。
そうそうそう、あ興味ないからね
そんなことないんですけど、じゃあですね、あの、同じ13期の同級生たちに向けて何かちょっとメッセージあったら伺いたいんですけど、
はい、あそうですね、あの、まあ、夏木さんも来てたけども、あの50周年あったじゃないですか。
50周年やりました。
あの時はあの案内アナウンスがあった時に、まあ、みんな来るんだろうなって思ってたんです。そしたら行ってみたら、役員やってたほら夏木さんと、あとさっきの野球部の田中と、ゲストでいたの工藤と2人だけだったんですよ。
13期が少なかったです。
本当少なかったよね、だから、まあ、今度やるときはみんな来ようよって言った
本当ですね、あのそろそろもう会ってもいいですよ ね。なんかもうあの子供もいらっしゃっても大きくなってちょっと落ち着いてたりだとかってことはありますから、ぜひ13期次は、
ね、だって今度早く会わないと、もしかしたらもういなくなっちゃうかもしれないからだってありえるよ。だって
ありえますかね、元気なうちに会いたい、
そうこう杖つく前にさ会いたいよね
そうですね、まだセーフですけどね。
まだセーフかな、
まだセーフだと思いますけどあのこの番組なんですけれど、喧騒に入ろう、これから入ろうじゃないかと思ってる中学生とか、その親御さんにもとてもよく聞いていただいていて、
そうなんですね、
どんな学校か知りたいっていうことで、ちょっとそういう方々に向けて、こういうとこがいいよ、もしくはこんな風にしたらいいよとか、なんかちょっとあったら。
わかりました、
あ
のやっぱり環境がね、学校自体もちょっと繁華街から離れてるし
そうですね、
ただ OB にはいいんだけど、あの校舎はねちょっと古いかな、
古いです ね、もう全然変わってないんですよ ね、
全く変わってないのがびっくりしちゃうぐらいでね、でさっきも言ったように、あの非常に自主性に任せている、で同級生もやっぱりあんまり言いたくないけど頭いいのかな、だからお互いを尊重して、学校生活を送っているっていうところで、非常になんか居心地よかったなっていう気がするんでね、
そうですね、割とあのこうお互いを認め合ってるっていうか、
そう、
まあ、高校時代私はあまりあの勉強には熱心ではなかったですけど、
あなんかそれ知ってるような気がするなことない、嘘です、はい申し訳ございません
なかったですけれども、それでもね、あのみんなあのよくしてくれました
そうだよ
いい学校でしたよね。
いや本当に、だから部活なんかも本当バカみたいに一生懸命やってるし、だからそこはすごいなと思う。時間の使い方がうまいんだと思います、
そうかもしれませんね、まあ、学外から通いながら部活もやってっていうことで、勉強もしてっていうことだから時間の使い方うまかったんでしょうね。
そうですかね
、ね、あの大沢君とはですね、本当に50周年の時にお会いしましたけど、それまではずっと会ったことなくて、とっても久しぶり でしたけど、
はい、
まあ、何十年ってことになりますかね、
うんうん、
立ってもう会えばやっぱりね戻りますよ ね
不思議だね
不思議ですよ ね, ね, ねでああいう子だったんだっていうのを思い出しますしね
ああいう子っていうのが気に入らないけど、はい、
さて、はい、リクエストを毎回伺ってるんですけど、はいはい、何か一曲お願いできませんか、
は
い、
でそう言われてね高校時代の時の流行った曲って考えた時に、
はい、
日本史の斉藤薫先生っていたの、
はい、知ってますよ先生
斉藤もきちもきちとかって言ってたんですけどあの先生が石川さゆりが好きで授業中よく石川さゆりの話してたの覚えてないですか
寝てたか
ひどい話ね、それがねすごい印象 で,、
ええ、
でなおかつあのほら修学旅行、
ええ、北海道行きました
北海道行ったよね、
はい、
その飛行機じゃないんだよ今みたいにあのなんで寝台特急で青函連絡船に乗って
青森まで行って
そう
青函連絡船今ないですね
えないの今
もうトンネルになってますもんね
あそうなんだ
電車でそのまんま新幹線で
ずっと行ってあないんだあれ本当であの船を乗りながら外で歌ったのよ津軽海峡冬景色を
あそれ行きます
それ行くのぜひ
もう当時もうオンタイムで流行ってた曲ですよね
そうでなおかつあの年の日本レコード大賞なんですよ
そうでしたっけ
そあ知らないの全然あ興味ないでしょ
いやそういうことじゃないですけど
そう、
うん、じゃあこの曲を13期生が聴くと、うんまあ、当時のこと思い出すし先生のこともちょっと思い出します
そうだね修学旅行も思い出すかもしれないしね
じゃあこの曲を、うんかけながら今日は大沢君とお別れになりますが、はい、じゃあ最後に曲紹介お願いします、
はい、それでは津軽海峡冬景色石川さゆりさんですどうぞって感じ、
はい、ありがとうございました
どうもありがとうございました
県立相模原高等学校同窓会事務局からのお知らせですこのコーナーは24期の文雄俊博
29期の染谷光平
33期の南敦氏がお伝えします。
もう新年度始まりましたね、
はい、
始まりましたねでも新年度この4月になんか思い出とかこの時期が来ると感じることとかありますか
4月に感じることですか、
はい、
花粉症が辛いなとかじゃなくてです
か最近その花粉症といえばってことなんですけどこうようやく去年ぐらいからですね花粉症だということを認め始めました。
あ 今, ましたか
今まであのちょっとかゆいなとかちょっとくしゃみ出るなって思ってたんですけど、うんうん、かたくなに周囲には自分は花粉症じゃないと言い続けてきたんですけど、まあ、去年ぐらいからですねあのまあちょっともう正直になろうと思って今この時期になると、まあ、花粉症のマスクもしますし、
うん
あとこう最近だとなんか顔に吹きつけるスプレー
ありますね
あれやると結構ね目が痒くないんですよ
だいぶ違いますか
だいぶ違います
なんかこう認めて楽になった
ねそうですね認めて楽に
素直にということが
ある、はい、あのどうせ花粉症でしょってこう周囲からいじられてたんですけ ど、
う
んまあ、そう今はそうだねって言って
うーん
花粉症だけど何かみたいな感じです
この4月の昔の思い出とかはどうですか
ああ、高校生の頃
若い頃の春
若い頃の春ですか、
うん、
僕はあの喧騒入る理由の一つに喧騒サッカー部がすごく強かったので、
はい
うん、ああ喧騒サッカー部に入ろうと思って喧騒に来ました、
はい、
で覚えてるのが確か入学式の体育館を出たら、サッカー部が練習をしてて、
うん、
こう PK 合戦をしてたんですよう んでこう入ってくる新入生に対して多分サッカー部すげえぞってとこを見せるためだったと思うんですけど
アピールするための PK ですね
アピールするための PK 合戦、うん、
いやらしいですね
だからこうまあもうちょっと中学と高校で、まあ、何が違うかっていうとやっぱスピードとパワーがまず圧倒的に、
うん
そうですね、急にレベルが変わるので、
うん、そうなるんでしょうね
なんで高校生すごいなって思ったのと、
うん
まあ、その流れでこう普通に学校生活が始まって、
うん
体験入部したいんですってこう 同級生2人と言ったら、うん、どうせ入るんだろう今からやれって言われて体験入部はさせてもらえなかったですすぐ練習に参加しようっていう風な感じで練習に放り込まれました。
きっと本気度を見られたんだろうねそこでね
そうだと思いますね。
今もそういう感じなんですかね。
どうでしょうね。なんかこう和気あいあいとやってるイメージがたまにあの、お正月に初蹴りとかで、一緒にボール蹴ったりとかっていう機会がありますけども、
昔ほどそういう厳しい雰囲気はやりにくいですもんね。
そうですね、ないですね、あの厳しい感じは。
春の思い出といえばそのじゃあ高校1年生の春っていうのが一番の思い出ですね。
そうですね、はい、
毎年あの藤枝に遠征にサッカー部は行ってましたね。
サッカー部は行ってました。あの一軍の方だけ、うん、その静岡の藤枝っていうところに遠征に行けて、
春の遠征
です、春の遠征です、
サッカーどころ、
はい、で、2軍は残って喧騒でずっと練習なんです。あ、なんかそこに行けるかどうかが、
なるほど、
その、まあ、ある境目でですね、
行けない人の方が多い感じなんですか。
行けない人の方が多いです。多分行くのはね、サブ合わせてだから多分20ちょっと、
20人ちょっとが行く。
うーん、私の時は全員参加でしたね、は
い、あ、全員参加だったんですか、はい、
で私の時はその中学3年生で、春休みかな、これ言っていいのかわからないですけども、春休みに入った時に当時の監督の坂本先生という方から直接お電話をいただいてもうお前練習に来いって、まだ中学生の時に練習から参加させてもらって、でなぜか藤枝も一緒についてってっていうのをよく覚えてますね。
すごいですね。今やったら怒られそうです
ね難しそうですよね、中学生の時から呼び出すっていうのは、最近の春の思い出はないんですか皆さん。この4月といえば、そうですね、働き出してから
もう働いてからは年度末を一生懸命駆け抜けて
バタバタバタバタ3月末が終わって
ようやくもう忘れた頃に、あ、春だったんだっていう感じですかね。
そうですよね、年度末3月末忙しいからゆっくりなんか桜がどうとかそういう感じじゃないですもんね。
ないんですよね。どうしてなんでしょうかね。
ですよね、この3月末のバタバタがいけないんですかね高校生の頃はそういう感じじゃなかったですもんね。3月末なんてのはもう春休みだし、
違いますね、うん、春休みは宿題がないので、
あ、
学年が上がる、
そうですよね、
そうですね、
一番こう気が楽な休みでしたよね、
うんうん、
で、あったかくなった感じで気分も春モードになってますし ね、
ね、
そういえば、4月ということは、
はい、
新しく同窓会のメンバーも増えたと。
あ、そうですね、
ことになりますよね。
卒業生が新たに加わっていただいているはずですね、
はい、でこれまで多分同窓会でどんなことやってるのっていうのが分からなかったと思うんですけど、うん、まあ、年末には同窓会通信も行ったり、は
い、うん、届きますね、
はい、あの我々の活動を知ってもらえると思うので、
はい、
ぜひいろんな形で関わっていただいて、この喧騒の輪を、
そうですね、
広げていただければなと思います、
はい
はい、ラジオ聞いてもらったりホームページ見てもらったりすればいろんな情報が発信されてますから、
ね、ありますんで、はい、
あの、まあ、こんなご時世ですけど、ぜひそういったことが落ち着いたら、
そうですね、
いろんな活動を、ね、うん、していきますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は 0120-10-9899 トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は 0120-10-9184 トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では 卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ゴーゴー喧騒ではさまざまなゲストをお迎えしていろいろなお話を伺っています。こんな方の話を聞いてみたい、ぜひ出演したいなど、自薦他薦といませんので、ご興味のある方、同窓会事務局までご連絡ください。現役生のうちの部活も出てみたい、活動を PR したいという方も大歓迎です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の譜生俊浩がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン10第1回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。今日のゲストは13期生でした。同じクラスになったこともある方だったので、今日は緊張の収録となりました。当時思い出すと、入学してすぐスタートキャンプがありました。今年はそのキャンプも中止になってしまったそうで残念ですが、あのスタートキャンプでクラスメートとの距離がぐっと縮まったものです。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒シーズン10、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。